条件の分かれる盲ろう者。盲ろうという障害を全盲ろう、盲難聴、弱視ろう、弱視難聴と分けることがよくあります。これは現在の視力や聴力の状態を言っているだけです。今弱視難聴でも何年か後には盲難聴になったり全盲ろうになる人もいます。今全盲ろうという状態の人でも20年以上も前から全盲ろうだった人もいますし、2、3年前に全盲ろうになったばかりの人もいます。同じ方法で通訳を受けていてもその通訳を読み取る速さも一人一人違うわけです。また1年前には手書き文字通訳を受けていたのに今年は指点字通訳が受けられるようになっている人もいます。盲ろう者はどんな言語を使う人か、どんな通訳方法を使う人かで大きく分かれます。全国盲ろう者大会には最近は韓国の盲ろうの方たちが参加するようになりました。この方たちには盲ろう者向け通訳に加えて日本語と韓国語の通訳が必要になります。その方たちを除けば他は皆さん日本人です。日本語と手話、日本人の使う言語は2つあります。1つは音声で話す日本語、そしてもう1つが手話という言語です。日本語と手話はどちらも立派な言語です。日本人の中のとても大勢の人たちが日本語を使っています。日本人の中で手話を中心に使って生活している人たちがいます。でも人数は少ないはずです。手話が使える人、手話が分かる人ということではありません。何かを考えるとき頭の中で日本語で考えている人を日本語使用者、頭の中で手話でものを考えている人を手話使用者ということにします。日本の全人口から考えると手話使用者は少ないです。この日本語を使っている人たちも手話を使っている人たちもどちらも盲ろう者になる可能性があります。こう考えるとお分かりでしょう。全国には2万2000人の盲ろう者がいるとすると、この中には日本語使用者の方がずっと多いわけです。しかし全国盲ろう者大会に参加してみると手話使用の盲ろう者がとても多いです。3分の1以上はいるでしょう。埼玉県の友の会は特に手話使用者が多いという偏りがあります。これは全国でも知られています。埼玉友の会はまだ盲ろう者友の会ではないという人までいます。埼玉の友の会にも将来日本語使用の盲ろう者が増えてくるでしょう。その時までに今いる友の会会員が日本語使用の盲ろう者や通訳者のことをよく理解しておく必要があると思います。音声言語と点字、なぜ手話使用者が多くなるんでしょう。理由の一つは日本語使用の盲ろう者は音声言語が使えるということです。自分の考えは自分の音声で周りにいる人たちに伝えることができます。手話の場合は近くで手話を読み取れる人が見ていてくれないと伝わりません。二つ目は日本語使用者は全盲になっても点字が使えることです。日本語使用者がみんなもともと点字を使っていたのではありません。点字は音声で話す日本語をそのまま文字に置き換えるものです。ですから日本語使用者は比較的早く点字を使えるようになるんです。文字が使えれば一人でも情報を読み取ることができます。それに対して手話使用者が盲ろうになると手話で表現した自分の考えを聞き取ってくれる人、情報を手話で伝えてくれる人、こんな人たちのいるところに集まってくることになります。埼玉でも M さんは盲ろうになってコミュニケーション手段より先に点字の読み書きができるようになっていました。 H 君もわずかな期間で点字が使えるようになりました。この2人は日本語でものを考えている日本語使用者だからです。手話は文字にするとむしろ漢字になります。 漢字と手話は共通点があります。音声にしなくても見ただけで意味がわかるものです。点字を使おうと考えたとき、手話使用者が難しく感じるのはこんな原因があるからです。